キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
クリスマスにこの羊飼いが出てきます。でその羊飼いに、天の使いが現れて告げるんですね。この恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。クリスマスというのは大きな喜びなんですね。けれども私たちあんまりその大きな喜びを大きな喜びと感じていない、こじんまりとしたですね、小さな喜びとしてしか思っていないんじゃないかなということです。けれども大きな喜び、びっくり仰天するような喜び、アメージング・グレイスというのがありますよね。もう素晴らしい賛美ですね。アメージングというのももうびっくり仰天するというですね、まあ、ああ驚くべきってですね歌っていますけれども、本当にびっくり仰天する、おこんなにすごいんだっていう大きな喜びが全世界に与えられたということなんです。私の今年の一つのこのキーワードといいましょうかね、いうのが気前のいい神様っていうことなんですよ。神様はとっても気前がいい、もういろんな人にこう祝福を与えられるっていう神様なんだ。だからもうびっくり仰天、え私まで？ですね。先ほど皆さん講読文をお読みいたしましたね。あの講読文にびっくり仰天する気前のいい神様のことが書いてあるんですよ。ね、通り過ぎたと思うんですけどね、終わりの方にですね、講読文の23番ですね、私が心に悪事を見ているなら神は聞いてくださらないでしょうってありますよね。心の中に悪いことを思っていたら私の祈りは神様は聞いてくれないですって、まあこのところ大体とてですね、お祈りするとき本当にこの清い心でですね、罪を悔い改めて清い心になってお祈りしましょうという話をされるんですけれども、まあ、それもとっても大切なことですけれども、次ですよ次。しかし神は私の祈る声に耳を傾け聞き入れてくださいましたって書いてあるんですよね。しかしですよね。で、神を讃えよ、神は私の祈りを退けることなく慈しみを拒まれませんでしたとありますよね。これはですね、私心の中に悪事あるし罪あるし汚れているんだけれども、こんなものの祈り答えられないでしょうって思っていたら、いや答えられちゃったということじゃないでしょうかね。それちょっと神様気前よすぎませんかっていうことですよ。そんな祈り答えちゃいけませんよね。心に汚れを持ってですねいる祈りなんかですね、それがまあ私たちの考える常識ですね。けれども神様気前良すぎるんですね。でやっぱりね、かわいそうだなって思うんですよ。ああこの人困ってるな、かわいそうだなって、悪いとこあるけれども助けてあげようって思うのが神様なんだなということですよ。とってもいい気前のいい神様。神様気前良すぎると思うんですよ。私思うんですけどね、神様にねアドバイスしたいですよ。神様、あなたのこの宣教のやり方、特に日本の宣教のやり方間違っています。あなたのやり方ではいつまでも 1% 超えることができません。私がアドバイス差し上げてあげましょうと。教会に来てね、特に桃谷教会に来てね、お祈りする祈りだけ答えるんですよ。あとはね答えないようにするんですよね。簡単ですよね。ちょっとみんな団体大体分かってくる、あの教会に行ってお祈りするといいことあるらしいぞですよね。そうするとね、だんだんだんだん人が集まってきますよね。神様そうしたらいいと思いますですね。アドバイスしたいと思うんですけどね、でも神様違うんですよ。神様とっても気前が良くてとっても優しくて憐れみが深いのでね、 困っている人がいたらもう助けちゃうんですよね。そうじゃない人もですね、桃谷教会に来ない、キリスト教会に来ない人の祈りもというか願いも応えるのが神様。教会に来る人だけ病気が治るって言ったらすごいと思うんですけどね、そうじゃないですよね。他の人もちゃんと病気治りますよね。あれ誰が治してるんだと思いますか、ね、ある人が自分のお孫さんが病気だから一生懸命こう地蔵さんにですねお祈りをしてたら病気治ったって喜んでよっていう話聞きますよ。あれはお地蔵さんが治したんでしょうかね。私そうじゃないと思うんですよ。ああ本当にお孫さんのことを心配して可愛がってかわいそうだなと思って神様がですねつい治しちゃったしかね、いう恵みを注いでしまったということじゃないかなと思うんですね。私たちの信じている神様はですね、私たちのような心の狭い人間じゃないって神様じゃないんですね。とっても心が広いお方なんだな。もう私もそのことにもう気がついてとっても嬉しくなりました、ね、神様素晴らしいお方だ。特にここでですね、大いなる喜びっていうのは私たちの信じているからそういう神様なんだというお方ですね。だからもうみんな愛してくださっているし、みんなもうイエス様によって救いの道は整えられているんですね。まあそういう意味で言うならもう全世界はすでに救われていると断言してもいいと私は思うんですよね。大いなる喜びがそこにあります。この世界はもう救われちゃっているということなんです。クリスマスはそれをですねもう一度確認する。私も救われています、皆さんも救われています、街を歩く人も救われている、神様の愛の中にあるということ、大いなる喜びじゃないでしょうか。もう本当にこう喜ぶ、賛美してですね喜び踊ることじゃないかなと思います。けれどもですね、こういうことを思うことがあるかもしれません。けれどもですね、イエス様はこのクリスマスにお生まれになった時はまだ赤ちゃんですね。赤ちゃんです。でイエス様はその30年後、だいたい30歳になられた頃、人々の前にですね、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよと言って神様の話、天国の話、救いの話をされたんですね。神様はとっても優しいお方ですよ、みんなを愛しておられますよって。そしてその3年後、だいたい33歳頃、もう私たちのみんな汚れた心、間違いとかミスとかですね、失敗したところとか愚かなところとか不信仰とか、そういうものを全部自分の責任として十字架にかかって死に、三日目によみがえられて全世界の救いを完成されたんです。ですから、まあ、厳密に言うならばクリスマスはまだ救われていないんですね。あと33年後に救われるんだということですね。ですからクリスマスはまだ救われたとかって言って喜ぶのは早いんじゃないかなって思う。けれどもですね、私たちはクリスマスを喜んでいます。もう救われていると言っていい。例えばですね、皆さん今日、今日はクリスマスだ、もう何教会の礼拝に行こうと思って皆さん礼拝に来られたんですね。電車に乗って来られた、バスに乗って来られた方、自転車に乗って来られた方、歩いて来られた方、いろいろありますけれども、家を出た瞬間、まだ桃谷教会にはついていませんよね。けれどももう桃谷教会に向かって出発したら、あと1時間後、30分後、20分後、10分後、必ず教会には着くんですよね。だからもう出発しだしたら来たと言ってもいいんですよ。もう時間の問題です。確実に来るですからね。クリスマスというのはそういった30年後ではありますけれども、もう確実に30年後、33年後、イエス様の十字架と復活っていうのはもう決まっている。もう時間の問題である。30年なんて 私たちにとってすごい時間ですけど、神様にとってみるならば一瞬のことなんですね。まあ、信仰というのはそういうことなんですよ。まだ来ていないんだけれども、もう来たんだよということを信じて生きるというのが信仰なんです。もう私たちは神様の国、天の国に行くことは保証されているし、時間の問題ですね。皆さんそれぞれ時間違うと思います。時間の問題ですよ。まあその時までまだ行ってはいない、到達はしてはいないんだけれども、もう確実にことができる、言うならば今はもう天国にいると言ってもいいし、言うべき。そして、ああ神様がこのように私を愛し救ってくださっている、嬉しいなと生きる生き方が信仰であり、信仰生活ということなんですね。だから喜んでいいんですよ。皆さんは愛されているし、もう救いは完成しているんです。皆さんは神様の愛の中にいる、もうすでに天国の中にいる。それをですね、現実ばっかり見てですね、いやまだあと30年あるんだ、この30年は苦しんでよ、辛いんだよと言ってですね、まあ苦しみながら生きるのもそのも人生ですよ。それでもいい。でも30年後はちゃんと救われていると言いましょうかね。それならば、いやもう救われてる、感謝だなと思って生きる生き方と、その生き方の方がずっといいのではないでしょうか。クリスマスはもう来ています。それをですね、喜ぶことですね。ですから、まあ聖書にはですね、いまだ来ていないというのと、もう来ている、まあ未だというのすでにというのがあるんですけど、それが一緒にあるというのが、まあ、この聖書なんですね。だから私たちの生き方もそういうこと、未だまだ来てないんだけれども、でももう来ているんだよっていう、でそのもう来ているというふうにことをもう主典にですね、生きるということ、それが信仰生活なんですけれどもですね、先ほど家を出たらもう着いたと一緒だってですね、でも着かないかもしれないということも可能性ありますよね。 0.0001% ぐらいあるのではないでしょうか。なんか突発事故が起こって礼拝行けなかったよですね。将来未来のことは分かりません。聖書ですね、私たちが使っているこの聖書っていうのは新教堂訳聖書という聖書ですけれども、この前に使っていたのはですね、口語訳聖書というのです。でこの口語訳聖書ですね、まあ完全な訳の完全な聖書っていうのはありませんけれども、ちょっと問題がありますよと言われていたんですね。それは何かと、その一つはですね、だろう訳っていう訳なんですよ。何々だろうという訳をしている。当たり前なんですけど、未来のことをですね、将来のことをですね、明日は晴れるでしょうって私たちは言いますよね。でも分かりませんよね、未来、明日のことを。だいたい今は天気予報をかなり当たるようになりましたけれども、 100% は言いませんね。 90% ですとかですね。でもあと何%は違うかもしれませんよという可能性がある。だから未来のことは何々ですと断言できないんです。だから何々でしょうと日本語では訳すことが正しい訳なんです。ですから聖書にもいろいろ未来形があるので、何々でしょうか、何々だろうというので訳されていたんですけれども、それは人間のことであって、神様はそうではないんだということなんです。神様は将来こうしますと言ったら、将来必ずそうなるんです。だから何々だろうと訳す訳はちょっと間違いですよという批判があったんです。例えばですね、マタイによる福音書9章21節お読みしますけどね、お聞きください。口語訳聖書ではこうですね、御衣に触りさえすれば直していただけるだろうと心の中で思っていたからである。 これはね、厳密に正しい訳なんですよ。イエス様の衣に触るというのは今のことですね。触ったならば、まあ、次の瞬間でも未来ですよね。多分直してもらえるだろうっていうことをですね、未来形で書いてあるんですよね。だから正しいんですけれども、もう治るんですよ。だからそのように、何々だろう、癒してもらえるだろう、でも癒してくれないかもしれないなというニュアンスというのが日本語にはあるんですね。だからそれ間違いだと、未来形でもね、断定して書くべきだ、訳すべきだということで、あの新共同がこのように訳されています。私たちの聖書ですね。この方の服に触れさえすれば直してもらえると思ったからであるというふうに訳してあるんですよね。これはもう神様がされることは将来のことであっても確実なんだということなんです。ですから今クリスマス、イエス様がお生まれになってまだ赤ちゃんだとしても、もうイエス様のその中には将来の30年後の十字架と復活という、私たちの贖いというのはもうすでにもう入っているし、もうイエス様の中ではもう現実のものになっているということです。それがクリスマスです。あの貝羽桶に寝ている赤ちゃん、イエス様は何もできません。話すこともできないし、自分で何もできることがありません。けれども、もうその中には全ての救い完成しているんです。ですから私たちはそのことを信じて生きる。私たちの生きている世界はいろんな問題があって、悲しいこととか辛いこととか心配なこととか不安なことたくさんあります。けれども、この世界は神様の愛の中にあります。神様を信じると全てよくいきますよとは言いません。けれどもですね、神様を信じるとどんなことがあっても大丈夫だよと言えます。いろんなことはあります。嫌なことあっても大丈夫だよ、苦しいことがあっても大丈夫だよ。神様はそれを全部素晴らしいことへと変えてくださる、益へと変えてくださる。そして私たちは必ず救われるんだ。私たちはそれを信じているし、信じるべきなんですよ。全世界の人はそれを信じるべきなんです。今は辛い状況にあるけれども、必ず私たちは救われる。それを信じていないから、疑っているから、自分だけで生きないと思っているから辛い、苦しいですね。全世界の人にですね、諸人こぞりでですよ、一人残らずの人に知っていただきたい。神様はあなたのためにイエス・キリストを送ってくださって、あなたはもう愛されている、あなたはもう救われていますよ、もうその事実に目覚めてほしい。目覚めた人が教会に来るし、目覚めた人が洗礼を受けるんですよね。今日木原さん、この神様の愛に目覚めてですね、この神様の愛を受け入れて、そして積極的にこの世を生きていこう決意されたんですね。本当に嬉しいことであります。皆さんもそのようにぜひ目覚めていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、この天使の言葉を心より感謝いたします。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアキリストである。神様、私たち愚かなものであり、罪深いものであり、汚れたものでありますけれども、私たちを、捨てないで、見捨てないで、顧みてくださり、愛してくださり、私たちの救いのために救い主メシアであるイエス様をお送りくださいました。そして完全に私たちを救ってくださっていることをありがとうございます。あなたの愛を信じて、厳しい世の中ですけれども生きていきます。この世界をなおもあなたが守り導いてくださる、くださるようにお願いをいたします。ここにおられる方々を一人お一人、神様の愛を知り、神様の愛に生きられるように、導いてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。 ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。